出エジプト記の20章の終わりの部分です。16節から21ですけども、このところですね、隣人に関して偽証してはならないという、この言葉はですね、偽証っていうふうな言葉はまず私たちは非常に縁が遠いと思いますね。裁判にやってですね、これは偽証、国会なんかでですね証言をすると、それをそう言ったら偽証になるとか言ったですね、そういう特殊な場合でないと偽証というふうなことを私たちの日常生活では使わないわけですね。で、偽証とかいうふうな言葉を日常生活で、使ったことがある人は非常に少ないと思います。自分と全く関係のないそういう新聞に出たりするような事件とかですね、そういうようなことに関してですので、このままの言葉ですと、私たちにはどうも非常に縁が遠いというふうに思われるのではないかと思いますね。で、ところがこれはですね、実は隣人、隣人に対してですね、人間は絶えず間違ったことを言うと、他人に対して間違ったことを他の人の前で、証しをして言う、他の人にですね間違ったことを言ってはいけないということなんです。そういうふうに他人に対して正しく語るということは非常に困難なんですね。で、人間というのは絶えず誰か人間の噂をしたり評価をしたりしていると思います。で、その時によくよく考えてみますと、ほとんどすべて、成功を得てない、要するに、的を得てないということが非常に多いと思います。まあ、大体人間同士がですね、例えば子供の時から学校とかその他のところで誰それさんがどうこう、誰それさんがどうだといった場合、多くの場合は本当に心から良いことを見つめて褒めるんでなくって、悪口といったですね、場合によっては、まあ、悪いことをしていないのに作り上げたり、おひれをつけたり、拡張したり、そういうふうにいろいろとですね、小さな子供の時から絶えず人間のそういう的を得ないことを語っていると思われます。だからそのようなことを考えると非常に人間にとってはこれは身近な問題だということになるわけです。で、そういうことからですね、偽証という言葉、訳語で受け取ると随分縁が遠いんですけど、それに他の人、自分の周りの人たちに対して正しく語るということは極めて困難だというんですね。そのことになると、もう本当に誰も彼もが毎日この問題に関わってくるということです。で、この10回の言葉はですね、表面的に見たら、例えば二十章の4節でも、どんな像も作ってはならない、像も作ってはならない、私は像なんか作ったことはないと思って、そんな像に比例したこともないと、そんなふうに表面的に考えるとそんな関係ないと思いますが、この像っていうものはいろんなものがあって、まさに人間も像なんですね。自分で勝手に非常に良いものと作り上げてしまって、それにいつも心を向けると、まあ、そういうことがですね、政治家にしてもスターにしても、プロ野球、プロスポーツにしてもですね、あるいは、まあ、芸術家とか、宗教家でも何でもですね、まあ、偶像に満ちている、心の中でその像を作っているということですね。子供から年寄りまでみんな、そういうふうにより霊的に受け取ってみますと、こういうこの一見ですね、あなたはいかなる像も作ってはならないというのは関係のないようなけれども、実はもう毎日至るところで私たちそれぞれが作っているという傾向があるわけです。まあ、そんなふうにですね、今日のところも隣人に対して偽証する、間違ったことを言うということ、至るところであるということです。ね、これは私たちが誰かについて誰かに言った何かを語った場合にほんのわずかしか言われてない、まあ、そういうことを思い出したんですね。あの人はこれこれこうだと、あの人はこれこれこうだと言った場合に、その聞いたことしか知らない人は その人の全体像がそれであるかのように思ってしまうわけです。まあ、そういうようにですね、例えば あの人はこういう嘘を言ったと、それだけ聞いた人はその人はまあ嘘つきの塊みたいにですね、一度しか二度しか、まあ、たまに言った嘘でもですね、それだけを取り出されて、あの人はこういう嘘を言ったんだと言えば、そういう聞いた人にとっては、まあ、その人全体が嘘だというふうに、受け取られかねないんですね。で、まあ、嘘を言う人でもですね、いつもいつも嘘ではなくって、そういうふうに本当のことを言うことももちろんあるわけだから、そういうこともですね、嘘つきだと言ってしまうと、もう本当にその全否定みたいになるわけですね。ところがその人に全否定されるような全くゼロなのかというと、それはそうでは決してないはずですね。そういう人にはまた良さがあるということは言えると思いますが、そういうふうにその人の良い点があっても目を塞いで悪いところだけを言ってしまうというようなことが、人間を批判したり悪口を言ったりする場合にはもう本当にいつも起こってしまうという。で、逆に人間を褒める場合でもですね、その人のどんな心の中にどのような罪があるか、あるいはその人に見えないところでどのような罪を犯しておるのか、あるいは犯してしまったのか、そうしたことも見えないわけです。まあ、そういうことですね、人間の罪っていうのは心の中であるものですから、表面に現れた行動だけではわからないというところもあるわけですね。まあ、そういういつもほら罪を犯してたおのずから言葉遣いや表情やその他に現れてしまうということもありますが、そういうふうにどんな人でも非常に罪深いものだということを知っておったらですね、むやみに褒めてばかりは決していられないと。どんな褒められるべき良い点を持った人でも必ずさまざまな罪を持っているものです。そういうことでですね、人間について正しく語るということは極めて困難だと。そういうことから私も40何年も前に読んだヒルティの言葉ですね。これはヒルティが幸福論の中で、ローマの哲学者ストア哲学者のエピクテートスの言葉を引用していたところですね。人については褒めるもけなす、褒めることもしない、あるいは批判したり非難することもしないというふうな、いろんな何かその時は消極的なように思ったんですけども、これはいかにですね、人間について正しく語ることは困難かということを、そのエピクテートスというローマの哲学者も非常に深く知っていたし、ヒルティもその点において長い経験から、ヒルティは晩年にならなければものを書かなかったわけですが、そういう長い間の思索と経験と読書と、そういう彼のキリスト教信仰から、そういうふうにいかに人間を間違ったことを言うか、言い換えたらいかに人間は人間に関して偽証ばかりしてしまうかと、そういうことをもう知っていたからだと思われるわけですね。で、良い点があっても悪い点があって、本当の姿勢はその人が良い点があればさらにその人の内なる罪がカバーされるように祈ることだと、もっとより良くされることであり、悪い点があったらそれが神様の力によってその悪い点が除かれるように、まあ、そういうような祈る気持ちが一番重要だということですね。簡単に隣人に関してあれこれ言うことは、ここでいう一種の偽証ということにつながってしまうわけです。はい、そういうことをですね、それから次の、エフェソ信徒の手紙4章の28、新約聖書の357ページ。新約聖書の357ページです。ここを見ますとですね、盗みを働いていた者は、今からは盗んではいけませんと。むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得て困っている人々に分け与えなさいと。こういうふうに、 盗みではなく与えることができるように、ね、そのために正当な収入を得ると、ね、盗みっていうのはこれしばしば自分が働けるのに働かないために、起こる、余計にそういう気持ちが起こる、まあ、働いてる人でも今言ったように他人のいろんな持ち物をより欲しがったりするという気持ちは深くにみんな持ってるしまってるということがあります。で、働くことは自分だけが満足して豊かな生活をするためじゃなくって、イエス様の御心に沿ったように他者に与えるためだと。で、普通のいわゆる職業生活で働くことを終えた人、あるいは病気の方ですね、高齢の方、あるいはそういう職業についてない、そういう方もですね、霊的に働くことができるということなんですね。これは神の国っていうのは霊的な働き場である。だからどんなにお金をたくさん働くような一生懸命働いても自分の利得とか欲望とかのために働いているのであれば、神の国のために働いているのではないということにはなるわけです。で、どんなにですね、実際の職業につけない、でも神の国のブドウ畑で働くことができると。で、これはブドウ園の例えである通りですね。夕方5時ごろ行ったのに、ほとんど働いてない。それなのに朝からずっと働いている人と同じ賃金を主人あるいは神様がくださったと。とても不思議なことです。後の最初から働いている人はですね、最後に来た人、そんなのわずかでもずっと待ってて働くようじゃなかったね、働けてよかったねと誰も言わなくて、みんなが不満、不平を言ったんですね。あんなにほとんど働いてない人は私と一緒になるとはけしからんと。まあ、そういうふうに愛のない心で自分中心に働いていた、神様の御心を知らずに自分の利得のためにしていた、働くというようなことは祝福されないと。どんなにわずかのように見えてもですね、神様の御心に従って働くもの、それは祝福されるということですね。ですからこのいろいろな方々が、あるいは獄にとらわれても、あるいは病院という獄ですね、一種の動けない、あるいは水野さんのようにあの時は自宅でしたけど、自宅で療養であってもなお神様が祝福が望む時には、そこで霊的に働くことができる、そして霊的に他者に与えることができる。私たちの祈りも本当に神様の霊によって活性化される、生き生きとしたものにされたらば、不思議とですね、そういうふうに狭いところにおっても、あるいは家でおってもですね、県外どこも出ていかなくても、不思議と関わりある人、そういったものが起こされてきたりするわけです。まあ、そういうことですね、盗むとか奪うとか、あるいは欲しがるとかでなくて、絶えず何かをですね、与えるという。イエス様から豊かにもらえば自然にそういうことができるんだと、まあ、こういったことをですね、この一切欲してはならないということの背後に私たちは思い浮かべることができるということなんです。で、そういうことでこの十戒というものがですね、もともと一番最初は、まあ、初めに言いましたように二節のことをよく忘れられているわけですね。私がし、あなたの神、エジプトから、あの奴隷のように激しい牢獄にあり、もう滅ぼされるところだった。そこから救い出された神様だということをはっきり認識していたならば、その神様以外にどうして他のものを拝んだりしようかと。それほどまで滅びる寸前だった、そこから救い出してくださった神様のことを思えば、これはその神様の定めた一週間に一度は神様に捧げるということもおのずからするんだと。まあ、そういうふうにですね、その他の人間関係も、そういうね、自分がもう滅びると、もう無になってしまうというところから、苦しい状態から救われたと、本当にこれをもう思っておったらいろんなことも自然にできるんだと。そういう方向に導かれるという、その最初のことを私たちもよく知っていないと、この17節のですね、これは一番身近なことなんですね。目を開いた隣人がいる。目を開いたらですね、自分より何かいいものを持っているというものを至るところでこういう この隣人のものを欲する、あるいは逆に見下すとかですね、そういう問題が常に起こりがちなんですね。非常に身近な問題をこの最後に置いているということがわかります。最初のことをしっかり私たちは覚えておかないと、この17節であることに絶えず誘惑をされてしまうということを思います。はい、それであと18節以降ですね、ここでですね、雷鳴と稲妻と角漏れのような音が、響いて煙に包まれた。神の言葉がどうしてこんな状況の中から語られたのか、とても不思議ですね。静寂、静けさ極まれないところから語られるということの方が私たちのイメージに合うわけですが、どうしてこんなですね、すごい雷鳴、雷、重々しい角笛のような音が響いて、こんなふうになったんだろうか。これはですね、神様の大いなる力、尊厳、そうしたものを表すためにこういう中から、語られたということなんですね。私たちはこのうっかりすると神様をですね、最初のあの乱れに名を唱えるということがありますが、もうなんとなく軽い気持ちで、遊び半分な気持ちで思う、神様って陰で見とるはずがないとかですね、神様の力を本当に、このなおざりにし軽視するということは、これもまた本当によく起こることです。人が見ていないったら、見ていたらできないこと、陰ではしてくれることは、それは神様をなおざりにしているということになるわけですね。そういうことならこれ誰でも起こってしまうわけです。でそういうふうに、この神様っていうのはいかにですね、力強く自然をも支配してですね、人間の力などを圧倒するような大いなる力を持っておられるかと、そういうことを実感させるためにも神様はこういうふうな状況の中から語られたということですね。これ類したことは詩編などにもよく出てくるわけです。私たちも絶えず神様の大きさ、その全能性、力強さというものをいつも思い浮かべている。それで聖書ではこの天地創造の神といったりですね、滅びようとするところに水を開いた、出エジプトですね、航海の道を開いたと、足の海の道を開いたと、そういったことを絶えず思い起こすということが聖書でずっと旧約聖書に出てくるわけです。で、煙に包まれる、熱い雲に包まれるという表現も前にも出てきました。で、これは、神様のですね、これは前の、すぐ前ですね、19章の16節、19章の16節、この10回の記事の直前にあったわけです。19章の16節でもですね、雷鳴と稲妻と、ここでは熱い雲、そして角笛の、さらに18節で煙に包まれた、火の中を、山全体が激しく震えた。こんなふうに、非常にこの自然の力というもののただ中で語られたと。体全体でですね、神様のその途方もない力を実感させるように迫ってきて、そこからその体、魂全体に神様の力が、尊厳が刻み込まれるようにされたということですね。でこの熱い雲とか煙に包まれたというのは、その時にお話を触れましたが、神様ってどんなに目を凝らしてもらしても見えない深い神秘なお方なんだと。そういったこともですね、キリストがもう十字架につけられることがだいぶ近づいたときに、高い山に連れて弟子たちを行ったときにも、熱い雲の中から声がしたとあります。神の臨在、神様っていうのはですね、どんなに私たちが流しても見切れない深い神秘にあるという、深い神秘にありながら、どうもない大きな力を持った存在だということですね。そういうためにこういう表現があるということです。現代の私たちはそんなとこから神様のことを思い浮かべないでですね、雷が鳴ったら怖いとか思ってしまうだけですけども、 こういうところを思い起こしてですね、少しでも私たちも神様の絶大なこのですね、天地に降りかかるこの力を思い起こすようにもしたいと思うわけです。あと残りの箇所で、あるんですけど、この今言ったこと最後21節ですね。モーセだけが神のおられる御つん、こういう雲と訳されたりします。ここにもそういうに煙とか雲とかいう形がですね、火山の大きな噴火とか、あるいは激しい雷鳴、そうした様子を持って語られておるということです。次はですね、19節にここに出てくることは、新約聖書の私たちから見たら、驚くようなことです。人々はですね、モーセに、あなたが私たちに語ってください。神を私たちに語ってくださらないように、そうでないと死んでしまう。とても不思議ですね。神様が直接語ったら死んでしまうんだと。これはですね、新約聖書で、パウロが、いわば魂が死んでで、死んでおってですね、そうだからこそ、本当の真理であるキリスト者、キリスト教をとっても憎んで、徹底的に滅ぼそうと。全く心の目がその真理に見えなかったんですね。そういう、だからエピソード書にもですね、あなた方はみんな死んでたんだと。で、パウロもそうだったんだという思いがあるわけです。だけど、復活したイエスのですね、光を受け、パウロよ、なぜ私を迫害するのかと。その直接の御言葉を受けて、いわば死んどったパウロも霊的に蘇ったわけです。神の言葉こそは人を生かすものだと。ですね、天からのマナが本当に荒野で生かすように、神の言葉はいわば天からのマナである。そういう新約聖書のことを知っておったらですね、神様が直接語ったら死んでしまうっていうのは、とっても不可解です。これはですね、こんなことは私たちと関係ないのかと。ここに、何らかの新約聖書とつながることあるんだろうかと。と思われますが、これもまたそういうこと、関わりがあってですね。これは、神が語られるということは、それほど近くに来られる。でも神様が近くに来たら、私たちの罪深い本性が全てあらわにされて、滅ぼされるんだと。神を見た者は滅ぼされると。罪のゆえに神を近づくことは滅ぼされるということでですね、19章にもさっき見たちょっと手前ですね、19章の12節にもあったわけです。19章にもあったわけですね。19章の12節です。はい、それでは続けます。そういうふうにですね、ここの出エジプトの19章においても、教官に触れるように、山に触れるものがあったら必ず死刑になる。というで、近づいたら滅ぼされる。神様の語りかけたりしたら滅ぼされてしまうと。こういう、この感じ方って何だったんだろうかというとですね、これは、実は新約聖書にも出てくるわけです。新約聖書のどういうところに出てきたのかということをですね、ちょっと見ていただいたらいいと思います。新約聖書のですね、ルカによる福音書の5章の8です。ルカによる福音書5章の8です。 新約聖書の109ページですが、このルカの5章の8でですね、これは夜通し漁をしたけれども何も取れなかった。だけどイエスが網を下ろしなさいと言ったために、それに従ったら驚くほどの魚がかかったと。このイエスは本当に人間を超えた力を持っている。そしてですね、これは神の子だという、まあ、感じたんでしょうね。8節で、これを見てペテロはですね、大声を上げて喜んだ。万歳したんではない。こんなに取れた。それだったそうですね。こんなに取れた。すごいお方だと。素晴らしく取れたって大量に喜んだろうに、全く私たちではこんなふうなことは考えられないことです。足元に触れして、私から死を離れてください。私は罪深いものです。こんな神様のようなお方の前だったら私は滅ぼされてしまいますという気持ちです。はい、まあ、こういうふうにですね、こういった気持ちは新約聖書の時代になってもずっと続いていて、それは人間が神様の前ではいかに罪深いか、汚れておるか、そのままでは滅ぼされてしまう存在であるかということを深く知っていたということです。で、現代の日本人の深いその問題というもの、根本的な問題は、そのようにですね、人間が本当の真理や清いものに対していかに外れているか、いかに私たちがどんなに大学で勉強しようとも、産業が発達しようとも、その深い罪深さっていうものは全く変わっていないのかっていう、そういうことが全く分かっていない。学校教育でも大学教育をどんなにしても、ああいうふうにテレビやパソコンはインターネットはどんなにしてもしても、そのことに関しては全く認識が深まらないということです。ところが聖書の世界ではこんなふうにですね、モーセといえば今から3000数百年も前にもかかわらず、神様の御前ではそのままでは私たちは滅ぼされてしまうほど深い罪を汚れを持っているんだという認識があったということです。だからこそキリストが来てくださったということなんですね。それで、まあ、神モーセが言ったのは、あなたたちは本当に神を恐れる恐れを持ってですね、そして罪を犯さないようにするためだというようなことを、罪の問題がここに出てきておるということなんです。まあ、実会全体がですね、そういう人間の正しいあり方を指し示すものであったと。その正しいあり方から外れたことは罪なので、実会は罪を犯さないように、そしてはるかに新約を展望しているわけですね。それを本当にできるためにイエス様の十字架が必要だったし、復活が必要で、また復活の別の形の聖なる霊が必要なのだということを、この実会のはるか先にずっとつながって私たちはその約束を見ることができるわけです。はい、以上です。